皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はユーラシア大陸の時代です。ヨーロッパで EU 大統領が誕生いたしました。ヨーロッパは第二次世界大戦が終わったその頃、というか実際にはその前からですね、EU の統合ということを、まあ、考えていたわけであります。ヨーロッパを一つに統合しようと。特に今、冷戦の時代、アメリカとソビエトに挟まれましてですね、ヨーロッパはどうにもならなくなったわけですね。逆に言えば、20世紀の後半というのはですね、ヨーロッパがその19世紀のような、まあ、繁栄とまでいきませんけども、要するに独自に生きる道を確立するために動いていた時代だと言っても私は過言ではないと思うんですね。で、経済の統合が行われて、通貨の統合が行われて、そして、まあ、政治の統合が行われたと。本当にEU をずっと見守ってる人にとってみると、本当に EU の大統領が登場したというのは、まあ、驚くべきことのように思うわけですね。本当にヨーロッパ人というのはこの、まあ、なんて言いましょうか、一つのことを長い時間かけてやるのが上手と言いますか、口悪く言えば執念深いと言いますか、本当にその EU に大統領ができるなんていうことを冷戦の時代にですね、思ってた人って、まずあんまいなかったんじゃないかなと思うんですね。しかしまあ、こうやって EU の大統領ができたわけでありますね。で、ヨーロッパの中心というのは、まあこれよく言われますけども、西から東にどんどん動いてきてるんですね。昔は、まあ、昔って言ったって、その地中海世界の時代ではなくてですね、まあ、近代以降ということですけども、イギリス、あるいはフランス、ドイツ、こう、大国ありますけども、やっぱりイギリスが中心だったわけですね。しかし、それが、まあ、だんだんその統合に伴いまして、東に行って、今やベルリンがですね、まあ、ヨーロッパの大陸の一つの横の中心と言いますか、まあ、一番の中心になってきてるわけですね。ベルリンというのはだいぶそのユーラシアの中にこう入り込んでるわけであります。で、そういう意味ではヨーロッパもですね、実はもうユーラシアシフトということを前からずっと考えていて、まあ、今日に至ったんだろうと思うんですね。ヨーロッパにとってみて本当に一つ誤算だったことはですね、中国がこんなに大きく発展してしまったことではないかなと思うんです。もし中国がですね、90年代にこんなに発展するっていうことがなかったらですね、ヨーロッパは東ヨーロッパ、それから、中央アジア、それから中東をですね、後配地とする、後ろの背景の地ですね、後配地とする新しい経済を立ち上げて、まさにこのベルリンより東の部分をですね、まあ、基盤とする新しいその経済体制を作り上げることができていたんだろうと思うんですね。ところが、あの時、そのアメリカが日本を封じ込めようということでですね、ものすごく、まあ、しゃかり気になって、その中国を持ち上げるわけですね。で、ドルと元の為替レートを半分にしてやった。まあ、そういうことで、その、中国が一気に経済大国として持ち上がっちゃったわけです。そのためにですね、東ヨーロッパ、特に東ヨーロッパですね、東ヨーロッパに来るはずだった産業がみんな中国行っちゃったわけですね。それで、ヨーロッパはですね、この東、ヨーロッパがそのお荷物になってしまったわけです。さらにこの中央アジアから中東にかけてもですね、ヨーロッパが出ていこうと、まあ実際に結構出ていたんですが、そこにアメリカがですね、音を立てて出てきたわけですね。ロシアもそうですね。で、結局ですね、まあ90年代というのはそういう形で、アメリカがこのヨーロッパに代わって世界を支配しようとして、ヨーロッパを簡単に怒らせた10年間だと言ってもいいと思うんですね。しかしそれがですね、アジア危機に続いて起きたロシア危機、それからその後のですね、まあ、イラク戦争、アフガン戦争で完全にもうアメリカは、よたってしまったわけですね。だからもうユーラシアを支配する、まあそういう根気なんかないわけであります。今アメリカの中にはですね、もうアフガニスタンなんか全部諦めて、太平洋国家としてのアメリカを作ろうという動きがあるんですね。この間そのオバマが日本に来た時もその話をしていましたけども、もちろんアフガンから撤退するとは言いませんけども、太平洋国家としてのアメリカだという言葉をもう使ってますね。まああれクリントンの時代も使ったと思いますけども、とにかくこれは本音なんですね。もうユーラシア大陸はね、かなわんと。 アメリカ人みたいな、ある意味では田舎者にはわからないっていうのがですね、このユーラシアの現実なんですね。EU ってのはですね、あれは大陸国家の連合体なんです。イギリスは非常に異質な国ですからね。まあ言ってみれば、そのヨーロッパの辺境がイギリスですから、イギリスがそのヨーロッパを支配しているわけでは全くないんですね。で、この大陸国家っていうのはですね、まあ日本の村社会に非常によく似たところがあるんです。日本の村社会に非常によく似たところがあってですね、意思決定がどうやって行われているか全くわからないんですね。長年のこの歴史の中にこういますから、まあ、本当に何を決めるんでもですね、この昔の話は出てくるし、わけはわからないし、こう大変だと。しかしそれでもなんとか調整に調整を重ねてというのがですね、大陸国家なんですね。一方、経済はある昔からですね、もういつも横に横に流れていくんです。景気のいい国にですね、この移民が行くことは当たり前なんですね。ですから日本でもこの移民論争、今でも非常に大きいものがありますが、まあ、ユーラシア大陸にとってみれば移民っていうのは当たり前のことで、景気のいいところに人が移動する、それがその、まあ、大陸国家というそもそものものなんですね。日本とか、あるいはその、まあ、アメリカも広い意味では島国ですけども、まあ、これは島国の常識っていうのはこう移民を基本的に受け入れませんのでね。まあ、そういう意味では全然その大陸とはですね、ものの考え方や行動のパターンが違うんだと思うんです。まあ、そういうことで今度ヨーロッパというのはですね、まあ、偉大な、まあ、大陸国家を目指そうとしているわけで、で、今人口が5億人いますね。で、27の国が加盟しているわけで、まあ、この連合体としての EU ができたというわけですね。やはりこれから何十年か時代を考えると、それはもうユーラシアの時代ではないかなと思うんですね。ユーラシア大陸っていうのはですね、昔、その南の方をイスラム教徒が支配しておりまして、近代以降ヨーロッパ人にまあひどくこう打ちのめされていた地域なんですね。まあそのヨーロッパ、それに代わるまあアメリカがですね、力を失った今もう一回そのイスラム教の世界がですね、勃興してくるわけですね。イスラムというと何でもかんでもの怪奇派を想像いたしますが、それはそんなこともないと思うんですね。あんまりその抑圧がひどいから怪奇派増えてきちゃった。あんまり貧困がひどいから怪奇派増えてきただけで、基本的にイスラム教徒はですね、全て怪奇派ってことはそれは全くないんですね。で、イスラム教徒が真ん中にいて、これが大体交易の民なんですよ。もうイスラムは昔から交易が仕事でありますのでね、まあ海でも陸でも。そうするとこの物を作ってる人たちがいないと交易できませんので、まあ物を作ってるのがだからヨーロッパとか日本なんですね。ヨーロッパや日本のもの、あるいはアジアのもの、まあこういうものをこう貿易、交易してるのがイスラム教徒ですから、まあユーラシア大陸という一つの舞台の中でですね、いろんなものづくりにしろ、付加価値を生産する人たちがいて、まあそれを攻撃する人たちが動かしていくと。まあそれがこれからのユーラシア大陸というもんなんだろうと思うんですね。で、西の中心はベルリン。まあ東はどうなんでしょうかね。上海あたりなんでしょうかね。まあ中華人民共和国という国家そのものがどうなるかは、それはもう全くわからないし、近々私は亡くなると思うんですが、まあ上海とかですね、沿海部の大都市、大連とか、ああいうところはですね、まあそういう中央政府の大きな荒波もくぐり抜けてですね、なんか私は残っていくんじゃないかなと思うんですね。そうすると21世紀のこのユーラシア大陸というのは、西のベルリン、東の上海、二つの中心を持った楕円経済圏なんだろうと思うんですね。西洋文明とそれから東洋文明ですね。で、その間にイスラム圏が入ってるわけですね。これがその第三の極みたいな形になっていまして、ですから、このユーラシア大陸というのは、まあ、二つの中心を持った非常にダイナミックなですね、経済圏として勃興していくんだろうと思うんです。ただ、一つ言えることはですね、21世紀になりますと、もう21世紀なんですけど、本格的な21世紀社会行きますと、20世紀の延長線上での経済運営はもうできなくなるんですね。何をもって人の幸せとなすかということを考えたときに、例えば中国なんかもですね、まあ、沿海部を中心に、まあ、大騒ぎであんな大きな街を作った。しかしあの大きな街っていうのはですね、20世紀の遺産なんですね。20世紀の欧米の真似事で街を作ったわけでありますよ。本来ね、彼らの望むものとは限らないですね。で、欧米がこれから新しい方向へ動いていった場合ですね、あれ時代遅れのものになってきますね。中国人は何をすれば幸せなのかということを、これをまた考えなければいけません。イスラム教もそうなんですね。なんかふと気がつくと、ね、そのニック期、キリスト教、ユダヤ教の真似をしながらなんか街を作ってると。まあ、金融もイスラム金融なんて言ってるんですけども、まあ、本音のところでは西側金融に非常に近いものを作ってるんですね。 いろんなところ目をつぶってそうやって運用してるんですね。ですから、まあこれからですね、まあ彼らもどうやって飯を食うか、その元としてどんな文明を作ったらいいか、全くこれは考え直さなければいけないという、そういう時代なんですね。まあユーラシア大陸がしかしそうやって勃興してきますと、イギリスとか日本はですね、もう大陸の端っこにありますから、辺境の国という形になります。まさに架け橋の国ですね。鳩山さんが言うように。で、この太平洋と大西洋というのはあんまり人が行き来しないその場所になってですね、その広い太平洋と大西洋の向こう側にはなんかそのアメリカ大陸という裏世界があるわけですね。日本が太陽の国ですね。国旗太陽で。アメリカが星の国ですね。同じ太陽を拝むことができないんですね。日本とアメリカは。星の国でありまして、まあここはなんか独自の進化を遂げていくんでしょうね。まあ人類の歴史においてもアメリカ大陸は随分独自の進化を遂げていったようですけども、まあこれからもそうなんだと思うんですね。まあですからまあアメリカもですね、まあ合衆国みたいな形に、今合衆国ですけども、今も合衆国なんですが、もっとやっぱりその州の力が強まって、まあ中央連邦政府なんか一旦瓦解するんじゃないかなと思うんですね。そうするとアメリカの中でもこのアジアと近い地域、あるいはヨーロッパと近い地域、これ分かれるでしょうから、まあそれぞれに、まあ広い太平洋あるいは大西洋を越えてですね、行き来する人たちがいると。まあユーラシア大陸の端の端まで行くとですね、なんか地球の裏側の人たちと会うことができると。ねえ、なんかそんな形にこれからなってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ本当に海と陸とは言いまして、海のため陸のためと言いますけども、ここは本当に一つ海の民の時代から陸の民の時代にですね、こう変わっていくんだろうと思うんですね。で、これ全然常識が違うわけですね。海の民の世界ってのは国境をほとんど意識しません。陸の民の世界はまず国境というものがあって、その上で物事を考えていきますね。ですから、まあこれからは地域ごとにルールが違うということがむしろその地域をですね、発展させる一番重要なことなんですね。今までは世界にルールを合わせることがいいことだと言われてましたけども、これはかえってその地域を衰退させるんです。すなわち新幹線ができてかえって街が衰退したところたくさんありますね。同じことなんです。結局それね、鉄道会社にとってありがたい、あるいはその鉄道の終点にとってありがたいことで、途中にとっては衰退された終わりなんですね。やっぱりその陸の民の世界というのはですね、やっぱり自分の地域が繁栄してなんぼのものっていう話になりますから、そしてやっぱその地域を繁栄させるための戦略的な、まあ、ルールっていうのをですね、自分たちで考えて持たなきゃいけないという、こういう話になっていくんですね。それを今申し上げたことをずっと小さくしたものがですね、実は日本国内にもあるわけであります。要するにもう、ね、300の小選挙区がある。あれは昔日本に300の藩があったから、そうしたんだって話があって、まあとにかくですね、地域主権という言葉がありますけども、これからますますですね、地域の自立性は高まっていくんだろうと思うんですね。で、中央の力ってのはまあ相当弱まっていく。むしろ弱い方がいいわけでありまして、地域が独自に自分たちのルールを決めて、自分たちで行動することが大変大切だということですね。まあそうやってその各地域もですね、まさに戦国時代のように、それぞれにその経済開発をやって、付き合う国を決めて動いていくと。まあそんな時代になっていくんだろうと思うんですね。で、我々の仕事を一つとってみてもですね、まあ前からね、この放送でも言っておりますけども、やっぱりその20世紀の延長線上のいろんな建物を作る、あるいは家電や車といった道具を作るというのはもうほとんど仕事が残ってないんですね。ですから、その起承転結の形でね、古代日本の起、東洋文明の承、西洋文明の転、これらを3つを統合した結としての本当の日本文明というものをこれから我々は考えて、それを具体的な都市を作るという形に変えていく作業が、経済の持続的な発展というものの具体的な姿になるんだろうと思うんですね。奈良時代の一番大きな仕事は平城京を作ることだった。江戸時代の一番大きな仕事はですね、江戸の町を作ることだった。ああいうことと同じようにですね、我々は新しい町を作っていく中で、その新しい文明というのを実際に形を見て、必要な道具をみんな開発し、そして世に広めていくんだろうと思うんですね。で、この都市を作るということは当然田舎ももう一回作り直しになります。何も今の高層ビル全部ぶっ壊して作る必要はないんです。高層ビルが建ってるところはね、そこずっと置いといて、そのビル壊れるのを置いておけばいいわけですね。で、その隣のですね、まだ何にもその手のついてないところ、 なんか次にビルでも建てようとしてて、もうこれ壊そうと思ったところに今度は一番その時代の新しいものを作るんですね。で、それが終わればですね、今度またその隣の地域にですね、今度また新しいものを作っていくんです。ですから都市の中というのはですね、常にですね、一番新しいものと一番古いものが同居している。これが都市が一番躍動的な姿なんですね。中国の街に行くとまさにそうでしょ？本当に古い中国と本当に新しい中国が両方あるでしょ？日本で言ったら昭和30年代ですね。ああいう時は一番街は活気に満ちてるでしょ？こうやってですね、実は新しい経済って作っていくんですね。まあそんなことを考えるとですね、我々なんかあんまりその、今までのようにね、いくらいつすればいいとか、いくらそのお金をですね、稼げばいいかって話じゃなくて、もっと中身のあることをしなきゃいけないってことはよくわかりますね。まあ起承転結ということで考えればですね、まあ精神的にも、それからその物質的にもですね、まあ我々の感性に合うものでなければならないっていうわけですから、まあ精神的なもので言いましたらですね、まあ日本人のその、まあ昔からの街並みみたいなものは大事でしょうね。それからやっぱりこの四季折々の自然の中で生きる日本人ってのあるし、西洋文明、ということで言ったらですね、やっぱりこの素材ですよね。特に素材や技術の面で使えるものはいくらでもありますし、さらにそこに量子とかですね、微生物という、まあ本当に21世紀の科学も入ってきますから、まあその辺になってくると、もう東洋も日本の古代もね、融合する部分がありますんで、まあ本格的なですね、技術そのものも起承転結の結みたいなものになってくるわけですけども、まあとにかく使えるものは全部こう使ってですね、まあ統一的な、まあ日本文明なんだということでね、その統合していけばいいんだろうと思うんですね。で、やっぱりユーラシア大陸の時代っていうことを考えたときですね、これがさっきから言ってますけども大事なことは、やっぱ独自にその自分たちの道を歩むことが大切だということですね。海洋国家の時代はですね、世界のルールに先に合わせた人たちから先にですね、成功していくんです。世界のルールに合わせれば合わせるほどですね、海外から、まさに外からですね、お金や技術や人が入ってきます。しかし、大陸国家の時代ってのはむしろ反対なんですね。外国に合わせていたらですね、その外国にいつまで経っても勝てるわけがないんです。自分たち独自の強みを発揮して、言ってみればこの、まあ、村社会の談合の中でですね、自分たちの存在感を高めていく。まあ、これがね、一番重要なことなんだろうと思うんですね。ですから、日本なんかの場合は、もうそういう海外に門戸を開くっていうことをもう十分にやった上でね、吸い取れるところまで吸い取られたわけですから、ここで今残ってるものというのも、ものはですね、やっぱり我々独自のものだろうと思うんですね。やっぱそういうものを持っているとですね、じゃあそういう新しい日本と付き合いたいっていう国も海外に出てくるでしょうから、いろんな技術やね、いろんな製品が生まれてくるでしょうから。まあそういうとこを強めにして生きていくという、まあそんな感じじゃないかなというふうに思うんですね。で、企業の形態なんかもですね、まあそれに右に習いで帰ってくるんだと思うんですね。もうこの15年ぐらいはとにかく中央の統制ばっかりでありましたけど、むしろこれからは、企業もですね、その地域やその人に任せていかないと、なかなかうまくいかないと思いますね。ルールだけでは動かないわけでありますね。やる気がないと動かないわけですから、このやる気をいかにですね、発展させていくかっていうことがものすごく大切なんだろうと思うんです。まあそうやってこのユーラシアの時代っていうのはもう目の前にこう広がりつつある。しかしまだその上の部分はですね、海洋国家の時代、まあドルのこととかですね、貿易のことがその上に乗っかってますね。だからこれが最後ですね、剥がれ落ちるわけですね。ここがですね、やっぱりちょっとね、砂ぼこりの立つところなんですよ。上に乗っかっておりましたドルとか貿易システムとかいうものがね、剥がれ落ちるときに様々な混乱やいろんな事件がこう、起きてくるわけですね。で、こういうことをやっぱりその、くぐり抜けていかないとですね、なかなかその次の時代っていうのは生まれてこないんじゃないかなと思うんです。で、まあ、本当に相場見ていてもですね、今異常な緊張状態ですね。2007年暴落した時に、あの時までにですね、金がまた入って持ち上がるってことはもう絶対ないんですけども、要するに2007年のあの大暴落以降、多少戻ったわけですね、昨年から。しかし戻ってもそろそろもう天井ですよね。やっぱり世界大恐慌は継続してるんだと、もう言わざるを得ない状況に今あるわけですね。これはもうですね、世界にとってみれば、日本でいう昭和なバブルが弾けて時代が元に戻らないっていうのと全く同じ効果をそこにもたらしております。ですから今の新聞、世界中を見ててもですね、昔のように戻るんじゃないかという期待感半分と、ダメかもしれないというこのなんか倒幕した思い半分と、 なんか本当に15年前の日本人を見てるような思いで私なんかこう見ておりますけどね。まあしかし日本はその先を行ってるわけですからね。自分たちで新しい時代を作っていくということをやらなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。とにかくですね、来年のキーワードは天、天気であります。海洋国家から、それから大陸国家へという大きな振り子もですね、これ動いていくところですから、それに合わせて我々の発想や行動もね、変えていかなきゃいけないし、とにかく日本は独自にですね、生きていくという道を開発しないとですね、なかなか未来がないと、そういうことだと思いますね。まあ、新しい時代の構想というのもよく頭に入れてですね、今日の日々の仕事を頑張っていきたいところだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ユーラシア大陸の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。